高橋教授の素晴らしい美しい賛美に感謝をいたします。それでは早速ですが御言葉を拝読いたしましょう。今日の箇所は、ルカの福音書は第5章の1節から11節。第1回の大量の奇跡物語から、今日は霊的に目覚め変えられるためにということを共に学んでまいりたいと思います。ルカの福音書は第5の1章、いや5章1節から11節、少し長いです。多くの方はこの出来事をご存知でございますが、拝読いたします。5の1、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサネ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコビやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がることはない、これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。一言お祈りをいたします。父なる神様、どうぞ主がこの御言葉を祝福し一人一人の心に届けるようにお導きください。心に響き心に残りますように、すべて委ねて主のお名前によってお祈りします。アーメン。まあ、ここにはシモン・ペテロという人が主イエス様という清い人格に触れて霊に目覚め変えられていく様子が記されております。ご存知のようにシモンはこれより以前にもうイエス様を信じておりましたけれど、まだ霊的に目覚めていなかったようです。ここでも群衆がイエス様に押し迫るようにして御言葉を聞いているのに、彼はそれに背を向けるようにして網を洗っていました。彼にとっては御言葉を聞くことより魚を取ることの方が大事であったようでございます。この少し前の4章の38節を見ましても、彼はそれほど信仰があったようには思いません。38節、イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。この後 イエス様は姑を追い足になるのですけれども、ここでイエス様がせっかく自分の家にお見えになったんですが、姑を癒してくださいと自分から積極的に言いませんでした。他の人が頼んでくれたんです。おそらくイエス様は必ず治してくださるに違いないという信仰がまだなかったのかもしれません。そのようなまだ霊的に目覚めていなかった彼が目覚める時、変えられる時が、まあ、やってきたわけです。彼はイエス様を先生と呼んでいたんです。でも本当に主よとひれ伏したとこう書いてあります。そして何もかも置いてイエス様に従っていたと書いてあります。間違いなく彼の目から鱗が落ちるようにして、イエス様がどんなお方かということが分かって、そしてイエス様に従うようになったと言えると思います。現在もイエス様を信じているとおっしゃっても、まだ霊的に目覚めておられないお方がいらっしゃるじゃないかと思います。イエス様の物語は知っておるんです。でもまだ霊の目が開かれていないということはあり得るんです。人間は肉体と魂があるんです。肉体の目があるように霊の目もあります。その霊の目がまだ開かれていないまま教会生活、信仰生活をやっておられる方があり得ます。それは辛いことです。信仰生活で本当に大事なことは目が開かれることです。イエス様についての考え方がガラッと変わることです。このお方は単なる人間ではない神なんだということを目の当たりにすることなんです。そのようにして目が開かれていったら、信仰生活が喜びにあふれてくるわけなんです。じゃあ目が開かれるためにどういうことが必要なんでしょうか。3つのことをペテロの体験から見てみたいと思います。まず一つは、主が自分を必要とされているということを知ることです。こんな自分を愛してくださっているということを知ることでございます。今日の箇所の初めのところを見ますと、もう群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いていたわけです。しかしながらペテロにとっては、夜中働いて一匹も取りませんでしたので、それどころではまあなく、網をまあ洗っていたわけなんです。イエス様にとっては、あるいはみんな集まっている人にとっては、そのような人はどうかなと、そういうような状態ではないかと思うわけですね。しかしながらイエス様はそんなペテロに目を留められたわけです。近づかれたんです。頼まれたんです。船を貸してほしい。そして岸辺に行って、この群衆に話したい、そのためにあなたの船を必要としますということだったと思うんですね。彼はイエス様を知っていますので、自分はあまり信仰は大したことがない、そういうように思っていたと思います。そして 彼は一生懸命働いたんですけど、一匹も取れないから虚しい、悔しい、残念、そういう複雑な状態で彼は網を洗っていたんじゃないかと思うんです。しかしながらイエス様は話の途中に、ね、ペテロに頼まれたんです。自分の言葉に無関心、そういうような状態の彼に目を留められたんです。そしてお願いします、あなたの船がいります、貸してください。彼はびっくりしたんじゃないかと私はまあ想像するわけなんですね。彼はそれによってイエス様の見方が変わったんじゃないかなと思うんです。え、こんな私に、私はあの人たちのように御言葉聞いてないんです。そうなのにイエス様は私をあの多くの何百人、いやそれ以上の人たちが御言葉を熱心に聞いてるのに、それを途中で止めて、そしてこんな私に目を留めて、私に近づいて、私に頼んでくださる。彼はイエス様についての考え方がガラッと、え、こんな私を当てにしてくださるいうことで、イエス様についての考え方がガラッと変わったんじゃないかなと思うんですね。彼の考えではですね、彼は今がっかりしてるんです。もう疲れてるんです。虚しい。誰も声かけてくれない。お疲れさん、今度取れますように、せめてそれぐらいのことを言ってくれる人がおったらまだマシだけど、誰も言ってくれない。ところがイエス様は大群衆を相手にしておられたのに、そのお話を中断してわざわざ御言葉を聞いていないペテロのところへ行って、お願いします、あなたの船がいるんです、こんな私。イエス様は普通の人じゃない、イエス様は違うと彼は思って、パッと気づいたじゃないかと思いますね。イエス様は無条件に愛してくださる。人間は条件がついてるけれども、無条件に愛してくださる。こんないい加減な人間を当てにしてくださる、目を留めてくださる。彼はハッとしたんじゃないかと思うわけですね。彼の考え方が変わったんです。本当にイエス様に受け入れられ、大事にされる人は忠実な人に違いない、そういう人に限る。でもイエス様はそんな人だけじゃなく、私のような人をも相手にして、当てにしてくださる。目が開かれた瞬間じゃないかなって私は思うわけですね。現代も多くの人は神様に愛されて喜ばれるためには清い生活が必要であると思っていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。私もかつてそういうふうに思ったことありますね。だから奉仕して一生懸命頑張って神様に認められて神様に喜ばれるように生活をするんだと思ってやっていましたが、もう疲れます。イエス様が目を留め、心配し、気持ちが分かり、そうして近づき、 あなたのことを覚えてるんですと言われる人は、私は大したことがない、私はダメなんですと思い込んでいる、そういう人であると考えさせられるわけです。聖書の中に、私の目にはあなたは高価でいたという、私はあなたを愛しているという言葉があります。あなたを愛している、あなたというのはありのままのあなたですね。立派なことをするあなたじゃない。私の目にはあなたは高価でいたと言い、私はあなたを愛している。またヨハネの福音書の3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その一人子をお与えになったほどに、一人子というのはかけがえのないという意味でございますね。神がかけがえのない、何にも変えがたいご自分の御子を私たちのために与えられたということは、私たちも神の前にかけがえのないものだということだと思いますね。私たちが霊的に目覚めるために、変えられていくために必要なこと、こんな私をも愛し覚えてくださり必要とされているということに気づく。神様が目を留められるのは忠実な立派なクリスチャン信者なのではなく、むしろ神様に従っていない、そして私はダメだと思っているような人に神様は目を注がれている。その時、あ、私はこんな状態で覚えられているんだ、こんな状態で私は愛されているんだと、ありのままで受け入れられているんだということに気づくとき、私たちはイエス様についての見方が変えられていくんじゃないかと思うわけですね。第一コリントの1章の26節にこういう言葉がございます。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足らない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのですと書いてあります。私たちは本当に、私はダメなんだ、私はみんなについていけないんだと、そういうように思っているかもしれませんけれども、そのように思う私が神様に覚えられ、愛され、必要とされているということ、このことを気づくということ、これは本当に大事なことじゃないかと思うわけでございます。ペテロが目覚めたのは、自分を愛してくださっているということを彼が気づいた時と言えると思うわけです。もう一つのこと、それは主の御言葉を個人的に聞くということでございます。自分のために聞くということでございます。ペテロは今までももちろん御言葉を聞いていたわけなんですけれども、群衆の中に紛れ込むようにして、群衆の一人として気楽に、 聞いていたんじゃないかと思います。興味本位で聞いていた可能性があります。傍観者です。第三者のようです。当事者として、まあ聞かなかったわけですね。しかしながら彼は寮で一生懸命やっても虚しかったんですね。失敗したんです。何とも言えない気持ちだったんです。そういう状況の中にあったんです。彼は成功していないんです。失敗してるんです。イエス様はそんな彼もご存知であったわけです。そして彼が個人的に御言葉を聞くことができるようにわざわざ彼のところへ行ったんです。そして彼の船に乗られたんです。イエス様は神ですからね、岸辺からずっとスロープのように小高い丘があるそこの大群衆にお話しすることできますね。しかしながら彼に頼まれて、彼の船に乗られて、そして湖面におられて、そして船の中から説教されたんです。陸で話すより湖面で話す方が音響効果が抜群でもっと聞こえるようになったと思いますね。想像できます。しかしペテロはイエス様が来てくださったおかげでイエス様の本当に足元で御言葉を自分のこととしてまあ聞くことができたわけですね。イエス様のお言葉が今までと違ってビンビン心に響いてきたんじゃないかと思いますね。個人的に自分の虚しさを覚えて、弱さを覚えて聞く。いうことですね。これは本当に大事なことだと思うんですね。私たちは礼拝でどのようにして御言葉を聞いているでしょうか。大勢の方が講壇の方を見て心の中でうなずいて、心の中でアーメンと、そのように聞いてくださるから励まされますね。しかしある人はね、家族が行こうと言うから日曜日の習慣だからということでおられる方がおられるかも知れないですね。皆さん、大事なことはね、私は今本当はどんな状態なのかということを自覚することです。ペテロは御言葉は聞いてなかったけど、自分は本当に空っぽなんだ、虚しかったんだ、やっぱり魚で幸せになれるんだと思ってやったものの何もなかった、私は大したことないんだということがもうよく分かった、何にも私は立派な人間じゃないということがよく分かった、そういう状況をイエス様が作ってくださった。そして本当に直接 ず彼の心に語られたわけですね。私たちも貧しい心で聞くということは大事なことだと思いますね。私たちはもうどうしてもですね、自分の弱さを見せないですから、隠すんですからね。できるだけいいところを見せたいという、そういう人間は性質を持っています。でも御言葉に対してはね、私たちはやっぱり心が貧しいという、本心はこうなんだ、内面はこうなんだということを私たちは認めていかないといけないと思うんですね。本当に神様はこんな私を愛してくださるんだ、大切にしてくださるんだということが分かる、目が開かれる、そして御言葉を聞く、それが心に響く、だんだん目が開かれていくんじゃないかと思うわけですね。神様のご精霊の働きがあるからなんですね。だからここに皆さん多くの方々と一緒に礼拝に集ってくださっているんですね。でもここに何人いようと、やっぱり信仰によってイエス様と一対一の関係で聞く必要があります。群衆の一人だけではいけないと思います。第三者、傍観者ではいけないと思います。私の本心はこうなんだということが分かって、やっぱり私は必要なものがあるということを覚えて、個人的に御言葉を聞くということ、これは必要なことじゃないかと思うんですね。ローマ書の第10章の17節にこういう言葉がございますね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。イエス様の言葉を個人的に聞くと、神の聖霊が働かれるわけです。神の言葉が私たちを気づかせてくれる、そして私たちの目を開いてくださるようになるんじゃないかと思うんですね。もう一つ、霊的に目覚め変えられるために必要なこと、最も大事なことは主の御言葉に従うということでございますね。言われた御言葉にかけるということでございますね。今日の箇所の5章の4から9、話が終わるとシモンに深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言ったとございます。この4節の言葉です。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。まあこの深みにこぎ出してという 言葉はペテロにとってはなかなか受け入れにくい言葉であったと思うわけですね。彼は漁師としての自負がありますね。イエス様は漁については素人だと、そういう先入観もまああったわけですね。だから深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいというのはペテロの常識とか知識や経験から見るとそれは無駄で愚かなことと思いだと思うわけですね。しかしですね、彼はかつて姑を直してもらったんです。そして自分みたいなものを愛してくださっているということを分かったんです。そして素晴らしいお言葉があるということも分かったんですね。そういうまあ積み重ねもあった。そこで彼はお言葉通り網を下ろしてみましょうと言って、自分の経験や常識を超えてそれを横に置いておいて、イエス様がこうおっしゃるから私はそれをやってみましょうと従った。その通りにした。そうしたらいっぱいの魚が取れたわけですね。彼は本当にイエス様は普通の人じゃないんだ、神なんだ、先生じゃないんだ、主だいうことが分かったわけですね。そして何もかも捨ててイエス様に従っていくようになったわけですね。まあ私たちもペテロのように御言葉を聞いても自分の常識や知識や経験からしてその言葉を到底受け入れられないと、そういうことがよくあると思うんですね。もちろん私はそういうことがありましたね。しかし考えてみると人間の常識とか知識というものは変わっていくものです。変わっていきます。常識は大事ですね。でもそれは変わります。例えばね、皆さん極端な例かもしれないですけれども、昔のことですけれども、昭和20年8月15日何の日かご存知ですね。昭和20年8月15日8月の6日に原爆落ちました。その後 長崎にも落ちたんです。日本は敗戦を認めたわけです。ここで考えてほしいんですね。敗戦までの日本人は 99% 日本人の常識に従って生きていたんです。公立高校は全部同じことを教えていたんです。戦争が終わるまではね。じゃあ戦争が終わったんですね。敗戦前の常識で生きている人今いますか？敗戦前の教えを教えている学校あるでしょうか？もちろんないです。ほとんどこれは絶対的なんだ、正しいんだと言っていたんですけれど、そうじゃないいうことが分かったわけです。これは極端な例かもしれませんけれども、人間の知識や 常識というものは絶対的なものじゃなく、これは状況によって変わっていくんだということじゃないですか。しかしイエス様のお言葉っていうのは変わることがない。だから私たちはイエス様の常識、イエス様の知識に基づいて生きるのが正しいと言えるんじゃないかと思います。イエス様はこのように私に言われていることある、でも無理です、私の現実はこうだから、御言葉はこう言っているんです、でも私は無理です、というデモがありますね。聖書は分かっているんです、でも私についてはそれは無理なんです、というデモがある。もう一つのデモがあるんです。イエス様がおっしゃっている、私の常識では合わない、でもイエス様がおっしゃっているから私は従います、というこのデモが、このデモというのは私はとても大事じゃないかなと思うんですね。皆さん聞いていただきたいですね。デモがない、御言葉を聞いてでもお言葉ですからというデモがないというのは信仰生活においては問題です。信仰生活で私たちが目が開かれて喜んで生きるためにはデモというものはなければならないんじゃないですか。デモがない信仰生活というのは、それは目覚めとか新しくされるとか、そのようなことはあまり体験ないんじゃないですか。愛する皆さん、あなたはね、御言葉を聞いている、そして神様が望んでおられることをご存知なことがあるとしたら、それに対して私の現実を見たらそのお言葉に従うことは難しいんです。常識に合わない、経験に合わない、でもお言葉だから私はそれをやりますとかけてみる、そうして従った時にイエス様が単なる人じゃない神なんだということが分かる瞬間です。本当にイエス様がリアルに生きておられる、真実だ、間違いないということを体験するのは自分の知識、経験、常識と違った神様の言葉を受け入れて、神様は私の常識をはるかに超えていた、分からなかった、初めて知ったということを体験したとき、私たちはこれだ、ということを体験するんじゃないですか。ある方は献金のことを考えておられると思います。私献金のこと分かってますね、でもできないです。でもお言葉ですから、そこから始まります。でもお言葉ですから私はかけてみます。嘘だと思ったらやってみてください。嘘だと思ったらやってみてください。本当に目が開かれる、私は間違っていた、私は本当に固定観念にとらわれてしまっていた、私は人間の常識で生きていた、本当に主はそれをはるかに超えるお方だ、御言葉に従ったら間違いがない、ということを体験します。その他のこといっぱいあると思うんです。家族の反対があります、分かっていますね、でも私はできない、でもお言葉だから私はやってみます、従ってみます。そうした時に神様は素晴らしい技を行ってくださる、これだって。 そうした時に信仰の喜びとか希望とか命とかそういうものが与えられて私たちは生きていくことができるんじゃないかと思いますね。でもこのでもが私たちはお互い必要じゃないかと思うんですね。常識から外れているでもということです。私は思うのですけれども、信仰生活の祝福というのはどれほど常識から外れていることをやるかということ。本当にどれほど常識からずれている、虚しいと思う、無駄だと思う、どれほどそうかということをやってみる。それが素晴らしい祝福です。嘘だと思ったらやってみてください。そうすれば本当に自分は主の前にいるんだと、人間イエス様の前ではないんだ、神の子のイエス様が共にいらっしゃるんだということを知るんです。私たちは自分の知識経験から考えてどれほど馬鹿らしいと思われることをやっているでしょうか。それが信仰の道なんです。なぜならね、神と人間は反対なんです。人間は神に背を向けてるんです。背を向けたまま人間は人間の常識があるんです。イエス様はイエス様の常識があるんです。人間の常識とイエス様の常識が合わないのは当たり前のことなんです。しかしながら、でもお言葉ですから、まあ今日いろいろ考えておられると思いますね。どっちが正しいかな、自分の常識が正しいか、御言葉が正しいか。愛する皆さん、いずれ必ず私もあなたも分かります。その時が来る。人間の常識に従って歩んでいたのは間違いだったという時が来る。そして神様の御言葉が正しかったというのは分かる時が来る。私愚かですけど、御言葉に賭けます。無駄だと、愚かだと自分で思う、また人も思うかもしれないが、私はそれをやっていきたいと思います。イエス様は神の子です。私たちのために十字架で身代わりになって死んでくださいました。罪のためです。罪をあがない、葬られ3日目によみがえって私たちと共にいます。皆さん、私たちはね、復活されたイエス様の前にいるんです。信じているんだったらね、信じているんだったら共にいるんです。いるんだけれど、それを気づかないまま生きてるんです。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、こう言われました。私たちは本当に無から有を生じさせる主の前にいるんだ、主が共にいらっしゃるんだ、このことは忘れてはならない。これ聖書の御言葉なんですから。霊的に目覚め変えられるために、霊的に目覚めてこそ信仰生活の喜びがある。 私たちはお互い古い考え、自己中心、こういうものを捨てて、自分は愚かなんだって、罪深いんだって、でもイエス様はこんな私を愛してくださってるんだって、このことに気づく。そしてイエス様のお言葉に、常識と外れているけれども、私はでもお言葉ですから従っています、でもこのようにして従っていこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、私たちは本当に自分の考え、経験、そういうものをよりどころとして歩みがちです。でも人間のそういうものは当てにならないことを改めて分かりました。どうか御言葉が理屈に合わなくても、計算に合わなくても、非常識に思えても、でもお言葉ですからと言ってかけていくことができるように、そうして主の栄光を拝することができるように、イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、主が今日心に語って、私はこの決心すべきです、私はもう一歩踏み出したいです、何でも聖霊が呼ばれ導かれていたら応答するようにいたしましょう。一節、なしたまえ長胸、